声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約52分です。ザ・議会松原市議会だより、ナンバー179、令和2年第4回定例会合、令和3年2月1日、編集発行、松原市議会、郵便番号 580-8501、松原市青 1-1-1、電話 072-334-1550、議案審議、会期令和2年11月30日から12月18日、12月定例会では、令和2年度松原市一般会計補正予算など、議案19件、諮問1件、議会議案5件について審査しました。こんなことが決まりました。令和2年度松原市一般会計補正予算第9号10号令和2年度予算に2億7353万円を追加。この金額を追加するため、令和2年度予算は総額594億8627万4000円になります。2億7353万円で実施される主な事業、学校給食業務事業8977万7000円、3学期の学校給食無償化に伴う補助金の補正、児童手当等給付事業6000万円、児童手当にかかる扶助費の追加、後期高齢者医療広域連合事業1445万3000円、後期高齢者医療療養給付費負担金の追加、ふるさと応援感謝事業1460万円、ふるさと納税返礼品の送付に要する経費等の追加、一人親世帯臨時特別給付金支給事業9470万円、一人親世帯に対する臨時特別給付金再支給分の追加。以上です。こんな議論がありました。松原市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について、企業立地促進制度の改正、市内への企業誘致と市民雇用を推進するための改正です。主な改正点の1から3は、令和3年1月1日施行、4は令和4年1月1日から施行。主な改正点、1、立地促進奨励金の指定事業者の要件の拡大。指定事業者の要件として、面積が1500平方メートル以上の土地を新たに取得または賃借し、当該土地上に常時3名以上の従業員を置く事業所として、延べ床面積が200平方メートル以上の家屋を新築事業者、を追加。2、雇用促進奨励金の対象範囲の拡大。事業開始後2年を経過した日において、6ヶ月以上経過して新規に市民を雇用している場合から、事業開始後1年を経過した日および2年を経過した日において、事業開始日の5ヶ月前の日以降6ヶ月以上継続して新規に市民を雇用した実績がある場合に拡大。3、 雇用促進奨励金の対象となる非正規従業員の要件の緩和、労働時間が正規雇用従業員の3分の2以上の非正規雇用従業員を2分の1以上、障害者については3分の1以上に緩和。4. 立地促進奨励金及び土地活用奨励金の額及び交付期間の改正。奨励金の額を土地等の固定資産税等の2分の1から3分の1へ、また交付期間を5年から3年に改正。問い。改正にあたっては目標が必要だと思うが、成果目標はあるのか。答え。明確な数値目標はないが、指定事業者を増やしていきたい。問い。補助率を下げることで、制度の魅力が低下するのではないか。答え。奨励金の交付額及び期間を見直すことにより、持続可能な制度となり、この制度のプラス面を維持できると考える。問い。特定の企業を念頭に置いた制度改正ではないのか。答え。特定の事業者を念頭に置いた制度改正ではなく、より多くの市外事業者を市内へ誘致し、市民雇用の創出を期待するもの。以上です。国や府に意見書を提出しました。地方自治法第99条の規定に基づき、12月定例会では5件の意見書を議決し、令和2年12月22日に国と衆参議院議長及び大阪府に提出しました。新型コロナウイルスの感染予防の影響等による少人数学級の実現を求める意見書。大阪府に対し、新型コロナウイルスの感染予防の影響等による少人数学級の実現に向け、教職員確保のための予算の拡充を求める意見書。住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書。不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書。犯罪被害者支援の充実を求める意見書。以上です。令和2年第4回定例会議決結果一覧。議長池内秀人自由民主党は通常採決には加わりません。賛否同数の時のみ可否を決定します。会派議員名。公明党頼田真美子、河内徹、中尾良作、三重松清子、自由民主党、中田康人、笹本裕二、木田隆、池内秀人、日本共産党、植松英二、野口真知子、福島光弘、森田夏恵、松原未来、河本真一、松井育人、大阪維新の会、鍋谷聡、平野良子、無所属、田中敦氏。議案等、令和2年度松原市一般会計補正予算第9号、全会一致で可決。令和2年度松原市介護保険特別会計補正予算第3号、全会一致で可決。令和2年度松原市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、全会一致で可決。松原市事務文書条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。松原市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく 個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。市長の退職手当の特例に関する条例制定について、全会一致で可決。松原市立の学校の学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。松原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。松原市介護保険条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。松原市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。松原市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。松原市文化会館等に係る指定管理者の指定について、全会一致で可決。松原市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、全会一致で可決。令和2年度松原市一般会計補正予算第10号、全会一致で可決。若林財産区管理員の選任について、全会一致で同意。人権擁護委員の候補者の推薦について、全会一致で同意。新型コロナウイルスの感染予防の影響等による少人数学級の実現を求める意見書、全会一致で可決。大阪府に対し、新型コロナウイルスの感染予防の影響等による少人数学級の実現に向け、教職員確保のための予算の拡充を求める意見書、全会一致で可決。住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書、全会一致で可決。不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書、全会一致で可決。犯罪被害者支援の充実を求める意見書、全会一致で可決。個人質問。個人質問とは、それぞれの議員が市民生活に関わる課題について、市の考えを問うたり、問題提起したり、課題の解決策や政策を提案するものです。令和2年12月定例会では3日間にわたり、13人の議員が個人質問を行いました。その概要をお知らせいたします。コロナ感染症対策、市独自に強化を、日本共産党森田夏江。問い、大阪府下、豊中、寝屋川、泉大津でも始まっている医療機関や介護施設職員の PCR 社会的検査を松原でも実施を。答え、本市は保健所を設置していないので、行政検査の対象での実施は大阪府が実施、 今後も保健所や府と連携して相談をし、最善方法をいろいろ研究していく。問い、府下十市が習熟度加配を活用して市独自に実施をしている。松原市でも小学校17人、中学校20人の加配を活用し、安心して授業を受けることができる少人数学級へ舵を切るときでは。答え、令和3年度について加配の配置の検討を始めており、このコロナ禍において35人以下学級の実現の運用を積極的に委員会・学校と検討していく。問い、コロナ関連の特別相談窓口を設置し、市民への親切な取り組みを。答え、今後も引き続き市民の皆様が安心して問い合わせできるよう対応を行っていく。問い、中小零細業者支援と雇用と権利、暮らしを守る対策の強化を。答え、国や府などの動向も注視し、スピード感を持って状況を見極め支援していく。問い、感染症対策を考慮した災害備蓄費を増やし、避難所マニュアルの作成は地域住民とともに進めるべき。答え、感染症対応のゾーニングや運営マニュアル作成に取り組んでいる。問い、高見の里駅エレベーター設置に合わせ、駅周辺の安心安全対策充実で真のバリアフリーとなる。富田林土木事務所や近鉄に申し入れを強化して改善を。答え、今後も関係機関とともに進めていく。安心して快適に使える新図書館に。日本共産党、福島光弘。問い、新図書館の屋上緑化が設計通りになっていない理由は。答え、強風の影響により安全面が損なわれないようにするため。問い、書棚が空っぽのところが随所にあり、背表紙が見えない本も多い、改善すべきだ。答え、指定管理者と協議し充実を図っていく。問い、階段の角に干渉用のゴムもなく、手すりも子供が持つには高い、改善すべきだ。答え、安全面を第一に考え、現在問題なく運営している。今後においても常に注意を払い、安全を確保していく。問い、図書の検索機がなくなり、パソコンの操作ができない高齢者は困っている。どう考える?答え、使い方のサポートをしており、今後においても続ける。問い、図書館分館との連携はどうなっているか。答え、子どもたちの読書の推進活動に力を入れ、連携している。桜コーヒーに応分の負担を。問い、駐車場40台分確保して、賃貸料33万円では安すぎるが、そのために公用車の駐車場を潰した理由は。答え、災害時用の公用車駐車場だが、より迅速に出動できるよう市役所前に整備したため。問い、中央小学校児童の通学路の安全対策は。答え、歩道が設置されているため安全は確保できている。問い、長尾街道の交通渋滞の対策を考えるべき。答え、駐車場及び駐輪場の整備により渋滞の発生が少なくなり、長尾街道の交通渋滞に特に影響はないと考える。問い、条例改正で固定資産税はどれだけ安くなる?答え、 税額の3分の1程度と認識している。今大切にすることは何か。松原未来、松井育人。今後の教育活動。問い、コロナ禍における不登校児童生徒の状況や、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の人材活用について。答え、1学期末現在、30日以上欠席している不登校の児童生徒が小中学校合計で41名である。スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等の専門人材を最大限活用し、多面的に状況の分析を行い、ケース会議を実施し、さらに分析の結果、必要な場合は関係機関との連携も進めながら、子どもの支援に当たっている。新型コロナウイルス感染症にかかる心のケアについて。問い、感染者に対する差別的な抽象や偏見を踏まえ、啓発の充実については。答え、新型コロナウイルス感染症に関する不確かな情報に惑わされ、偏見や差別につながらないよう、メッセージの発信や広報誌、市ホームページ、Facebook を活用し、人権への配慮に関する啓発に努めている。問い、学校での取り組みや人権教育の進め方についての工夫は。答え、日本赤十字社の教材、あるいは大阪府教育庁の新型コロナウイルスを考える教材を利用した学習をしており、さまざまな子どもたちの学びがあった。問い、情報モラル教育について。答え、ギガスクール時代になって、一人一台端末、情報機器に触れる機会が格段に増えることから、情報モラル教育をしっかり取り組む必要がある。現在独自の教材を作成中である。常に未来を見据えた判断をすべき。自由民主党、中田康人。住民情報基幹系システムの公開について。基幹系システムは行政事務の心臓部。公開についてはコスト面も含め、先見性を持ってさまざまなケースを想定し、慎重に行うべき。問い、単独クラウドで公開するが、その優位性と事業者選定方法について。答え、自重システムに比べ、安全性や費用対効果が高く、将来的に自治体クラウドへの移行も見据え導入する。事業者選定方法については、6社による公募型プロポーザルにより審査を行い、選定を行った。問い、コストについては?答え、システム更新にかかる費用として、5年総額、6億5,931万1,000円となり、現在使用しているシステムと比較すると、5年間で1億7,873万7,000円の減額となる。機構改革 DX の推進について、DX は業務すべてにおいての変革、新たな組織スキルの構築が必要。問い、民間企業等との連携が必要だが、その見解は。答え、市だけで進めていくのは困難であると考えている。民間企業との連携、専門性を持った人材の協力が必要であると考える。今後民間企業、市民と共同で推進できる手法を検討する。公共部門のシルバー人材センター委託事業について。問い、業務内容に応じて配分金、就業環境を再整備すべきでは。答え、 就業による生きがいや喜びをさらに高めるために、配分金を増額し、魅力のある就業環境の整備を行っていく。高齢者や子どもたちが喜べる施設を。公明党頼田真美子。高齢者の見守り。問い。2年前より手厚くなった活動取り組みは。答え。高齢者110番。問い。緊急通報装置のメリット、デメリットは。答え。メリットは緊急時にボタン一つで相談センターにつながること。デメリットはアナログ回線のみの提供となること。問い。見守りパペロ、AI を使った機器の導入は。答え。費用対効果等も含めて研究していきたい。お悔やみコーナー。問い。窓口対応の折、遺族の方のお気づきの点、課題等は。答え。高齢の方一人での来庁が多く、高齢化が進展し、慣れない手続きを行う必要があること。問い。手続きの効率化を図るための手立て等は。答え。高齢の方にも分かりやすいリーフレットを作成していきたい。問い。全庁的なシステム構築を早期に行っていただきたいが、いかがか。答え。全庁的な ICT 化とともに進めていきたい。新図書館の充実。問い。民間の TRC に委託したことでの違いは。答え。開館時間や開館日数が増えたことなど。問い。学校との連携での具体的な計画は。答え。試験的にオンラインでつなぎ、新図書館の利用と読書の好きな子どもの増加を目指す。学校教育。問い。インフルエンザ予防接種、助成の案内は。答え。特に受験生には、保護者との懇談時に、口頭での案内を徹底する。問い。受験当日に陽性となった場合の対応は。答え。正式な通知はまだ来ていない。問い。ジェットプログラムの現状と来年度に向けては。答え。1月中には配属され、来年度は生きた英語を学ぶ機会が実現する。誰も取り残されない子育て支援を。自由民主党、笹本雄二。問い。発達に特性があるとされる子どもが増加する中で、適切に市の発達支援を受けられずに苦しんだお母さんの切実な声が寄せられている。市では早期発見、早期療育に努めていることと思うが、制度の周知と支援が届いていない現状がある。市内すべての関係機関の療育のスキル向上をはじめ、適切な発達支援が必要であるとともに、訪問支援や相談支援ができる中核施設となる児童発達支援センターが市内にも必要な状況が生まれている。共同運営している羽曳野市秘伝院のセンターだけでなく、10万人規模に1箇所以上という規定からも市内に設置が必要と考えるが、市のお考えをお聞かせください。答え。制度では県域に1箇所、もしくは10万人に1箇所、児童発達支援センター設置が望ましいという指針が示されている。現在、羽曳野市にある秘伝院の発達支援センターで、定員が100名のところ、本市は35名の定員枠をいただいている。近年、女性の社会進出により、保育需要が伸びているのと同時に、子どもの発達に課題を抱えている保護者が、就労により専門の事業所につなげることができない中、さまざまな家庭のステージに応じて、いろいろなサービスにつなぐよう努力している。 制度的には設置できるが、秘伝院は昭和53年からこの事業を実施して、ノウハウを積み上げている。しかし人材の育成については苦慮するところでもあり、現状の人材育成と発達支援の課題を十分考慮しながら、今後の展開については勉強していきたい。子育て世代への支援拡充について、自由民主党、木田隆。学校給食の無償化について、問い、会派として来年4月以降も学校給食の無償化を続けていくべきだと考えるが、いかが？答え、コロナの影響を踏まえる中で、子育て世代を応援したいという思いではあるが、年間で3億6800万円の財源がかかる。そのため、広く市民の声を聞くことが必要であり、是か非かをしっかり受け止めていきたい。問い、会派として修学旅行の全額補助と臨時住宅ローン支払い者支援金事業を提言したが、それぞれの概要と効果や実績などはいかがか。答え、修学旅行については感染症対策を講じ、その費用を全額補助した上で実施し、保護者や学校関係者から大変好評である。子どもたちも修学旅行で思い出作りができて喜んでいると聞いている。臨時住宅ローン支払い者支援金事業については、働く方の家計への支援策として、本市に定住されることなどを目的に、住宅ローンを支払っている市民に対し、住宅に課される固定資産税の 30% 相当額、上限1万円を給付する事業であり、申請のあった2828人に2677万8000円を給付済みで、おおむね好意的な評価をいただいている。市のイベントのあり方。問い、健康ウォークの今後について。答え、今年度はコロナウイルス感染症の影響でやむなく中止となったが、歴史、魅力のあるところを集約したウォーキングコースができたので、そこを SNS 等で配信し、より多くの市民に歩いていただきたいと思っている。未来を開くまちづくり。公明党、河内徹。問い、沢井市政1期、2期、3期の実績と検証について、およびこれからのまちづくりについて。答え、災害から市民の命を守ることを一心に努めてきた。また、企業誘致やにぎわいをもたらすようなまちづくりが形になろうとしている。今後も市民の命を守るまちづくりを進めていきたい。問い、教育振興基本計画に伴う小中一貫教育について問う。答え、教育振興基本計画の後期計画において、小中一貫教育の推進を示した。問い、インターネット活用に対する適切な関わり方について問う。答え、情報モラル教育を進めるため、学校、地域、家庭が課題を共通理解し、共同で取り組むことが必要と考える。問い、これからの学校給食無償化、及びコロナ禍における安全対策について問う。答え、財源の確保、市民の声をしっかり受け止めながら決めていきたい。また、松原市衛生管理マニュアルの遵守を徹底することで、衛生管理を図ることができると考える。問い、高齢者に対する生きがい対策について問う。答え、松原テラスにて仲間づくりや介護予防等の活動展開や、元気もんカフェ等の居場所づくりに取り組んできた。問い、 シルバー人材センターの生きがいややりがいを通した今後の取り組みについて問う。答え、配分金をはじめ、就業環境を整備する。問い、スマートフォンを活用した取り組みについて問う。答え、スマートフォン教室を開催しており、今後も継続して取り組んでいきたい。コロナ禍に負けない対応を。公明党中尾良作。問い、コロナの影響が長期化する中、本市における住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化について、本市における家計の支援、住宅に関する支援の取り組みは、答え、高校生世代の子ども1人につき1万円を支給、令和2年4月28日から令和3年3月31日に生まれた子どもに対し、1人10万円を支給、加えて小中学校において2学期から給食の無償化を実施、また住宅ローンを負担している人に対し、上限1万円を給付。問い、就労支援、経済的自立支援、公営住宅の活用、生活保護の支援が必要と考えるが。答え、相談者のニーズや課題を踏まえ、包括的な支援を実施する観点から、住まいに限らない悩みや不安についてもお伺いし、ハローワークなど多機関とも連携しながら寄り添った支援を推進していきたい。問い、行政手続きにおける押印廃止について、本市の行政手続きにおいて押印廃止の取り組みは。答え、現時点で押印を不要とすることができる手続きについては、各所管において速やかに押印の省略化・廃止を進める。問い、本市における手続きの数と押印を廃止できる数はどれくらいか。答え、手続きの数はおよそ1500、その中で押印を廃止することができるものが約460。問い、市の押印廃止に向けての取り組みは。答え、押印を廃止することが可能な手続きにつきましては、できるところから速やかに取り組みを進めてまいりたい。外国籍住民と絆を強め国際交流を。日本共産党、植松英治。問い、コロナ禍の下で松原市民の不安は推し量るまでもなく、外国籍住民にとっても同様、言葉の壁などもあり、より大変な不安を抱いていると考える。本市の言葉の壁を乗り越える取り組みの現状は。答え、行政情報や生活情報の多言語化による生活支援、多言語通訳によるコミュニケーション支援を実施している。問い、本市で行っている通訳・翻訳の事業は何カ国語か。外国籍住民への通訳や翻訳の支援の周知方法について。答え、中国語、英語、ベトナム語など9カ国語に対応している。チラシを9カ国語で作成。市役所窓口、市内の公共施設、学校、幼稚園、医療機関等約100カ所に配布している。問い、通訳・翻訳の件数とコロナ関係は。答え、令和2年11月現在で210件、コロナ関係は28件である。問い、平成30年11月と令和2年11月の住民登録人口とでは、1536人減少している。外国籍住民の増減は。答え、平成30年4月から令和2年11月まで406名の増加である。 奄美図書館弁天園移設問題。問い、奄美図書館のボランティアへの聞き取りや利用者へのアンケートの内容や結果は。答え、読書の推進活動、子どものエリア、閲覧スペースに対するご意見をいただいている。問い、アンケートの実施期間と集約枚数、意見の内容について。答え、2週間で159名。内容は、図書館を1階に設置すること、新しい本の充実、子どものコーナー、多目的トイレや授乳室についてであった。子育て世代への援助を求めます。大阪維新の会、平野良子。給食無償化の継続を。日本の出生率が上がらないのは、子育て世代がゆとりを持って子育てするのに必要なお金を手にできていないから。問い、給食無償化を令和3年度以降も継続実施することと、義務教育にかかるすべての費用の無償化を求めます。答え、子育て支援については同時に新たな税収の確保等を行いながら、社会情勢を見極めながら判断する。就学援助の認定基準は低すぎる。給食費を含む学校への教育費の支払いが経済的に困難な家庭に対しては就学援助制度で支援していると言いますが、支援されるための所得基準が低すぎます。問い、援助対象の緩和と、より申請しやすくなるように申請のハードルを下げる工夫を求めます。答え、基準内の家庭にはすべて申請してもらえるようにすべきだと考えているが、保護者にとって担任の先生に相談するのは非常に敷居が高いことは間違いない。そのような場合は教育委員会へ相談してほしい。デジタル化は高齢者への配慮も必要。デジタル化の推進により、利用能力や年齢によって誰かが不便になってしまうものであってはなりません。問い、デジタル化の恩恵を全市民が受けられるようにする取り組みも進めてください。答え、創設される専門部署で行政のデジタル化を進めるとともに、市民の皆様が従来通り等しく行政サービスを享受できるよう、情報格差が広がらない取り組みについて研究していく。松原市公共施設の活用・維持管理。日本共産党、野口真知子。松原市は少子高齢社会を迎えて、若者の松原離れも進み、人口減少と高齢化が進む中、公共施設等総合管理計画を策定し、総合的な管理を一元化しており、松原市の公共施設の管理運営について正した。問い、コロナの関係で来年3月末まで休館になっているクリエイト月ヶ瀬は、徹底した感染対策、人数制限を行えば日帰りだけでも開館は可能ではないか。答え、大人数の団体利用が多い施設であることと、大きな団体は事前に事業計画をしていることもあり、第2波、第3波が予想される中、急な閉館で利用者に迷惑をかけないためにも、今年度末まで閉館する。問い、ハートビュー内の男女共同参画ルームの利活用と市民への周知徹底を行うべき。答え、女性相談や保育の場などで活用と、パンフレット等を1階の図書室に置くなどして、図書機能に男女共同参画機能を加えて運用している。今後も SNS 等で情報発信に努めていく。問い、ドーム館・チャレンジドームの遊具の点検はどのように行っているか。 答え、指定管理者が点検・修繕を行い、危険箇所の早期発見に努めている。問い、松原南コミュニティセンターは歴史街道区域にあり、それを生かした有効活用を。答え、松原町の案内人が作った案内板の設置をはじめとした歴史的なことのアピールとともに利用者の拡大を進めていきたい。問い、市民の財産を守り発展させるために住民ニーズに沿った維持管理を。答え、市民の皆様が利用しやすい施設となるよう管理運営していく。小川若林の災害時避難について。無所属、田中敦。問い、今年4月にハザードマップが改定され、浸水想定区域が見直されたことで、広域避難所の高橋北小学校から高橋中学校に変更になることが対象となる地域に知らされていないのはなぜでしょうか。答え、前回の改定の際には市内の避難所のところで記載をしていたが、その際にも羽曳野市においてハザードマップの更新がされておらず、今後更新時には地域の皆さんにお伝えし周知を図っていきたいと考える。問い、他市のハザードマップを見ると、水平避難丸、垂直避難丸、危険な避難が×とされているが、本市は水平避難丸、垂直避難×となっていることについて、市民が避難してはいけないと勘違いし、垂直避難をしない人がいるのでは。答え、大雨や台風は地震と異なり、いつどこで発生するのかを事前に情報を得ることで予測ができ、命を守るため早期の水平避難を行うよう記載をしている。問い、水害時逃げ遅れを想定し、その指針を示すべきではないか。答え、松原市域内に内水が一気に降っても、直ちに市民の命が脅かされることはないので、まず河川の状況を把握し、掴んだ時点で市民の方々に安全な避難対応を図っていく。問い、小川町会が提出した要望書について、担当課の出した回答が心ない回答と小川町会が感じたことについて、昨年12月議会の沢井市長の意見が反映されていたのか。答え、まちづくりや安心安全について市としてやってきたし、今後もしっかり進めていきたい。委員会協議会。委員会協議会とは、委員が各常任委員会の所管に関する事項について質問するものです。福島光弘委員、福祉文教委員会。国民健康保険料について、介護保険制度について、後期高齢者医療制度について。中田康人委員、福祉文教委員会。ギガスクールについて。河内徹委員、福祉文教委員会。新たな高齢者施策について。平野良子委員、福祉文教委員会。幼稚園保育園等および小中学校におけるコロナウイルス感染症等の対策について。森田夏江委員、福祉文教委員会。旧図書館跡地問題。読書の森、基本的人権である図書館の役割。図書館分館。植松英治委員、総務建設委員会。グルリン号の今後の運行等について。普通財産旧松原図書館跡地等の利用について。依田真美子委員、総務建設委員会。 軽自動車税について、笹本雄二委員、総務建設委員会、本市の地球温暖化対策、ゼロカーボンシティについて、三重松清子委員、総務建設委員会、令和3年度組織機構改革について、個別施設計画について、以上です。次回の予定、令和3年第1回定例会、3月1日月曜、本会議初日、8日月曜、代表質問、9日火曜、代表質問、10日水曜、個人質問、11日木曜、個人質問、12日金曜、予算特別委員会、15日月曜、予算特別委員会、16日火曜、予算特別委員会、18日木曜、予算特別委員会、22日月曜、福祉文教委員会、23日火曜、総務建設委員会、26日金曜、本会議最終日。以上です。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会安江信子でした。松原市朗読研究会新会員募集のお知らせです。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいましてありがとうございます。松原市朗読研究会では新会員を募集しております。視覚などに障害のある方のために、あなたも声でボランティアをなさいませんか？広報松原や小説など、いろいろな図書を音訳しています。これから一緒に勉強しませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785、三好までご連絡ください。